ワッツアルトレライフイズハッピーは金曜日夕方5時36分から。
FM Fuji. FM Fuji. Good day.
甲府の暮らし方。
さあこの時間いきなり小川もこ登場ですよ。そうです。南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府です。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの春ちゃんこと鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信しておりますが、なんと今日が今年度最終回ということで、鳴沢さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あっという間に最終回、
ね、本当よ。
あっという間でしたね、う
ん、まあ、続くと思ってますけどね、
はい、来年度も続くはずでございますけど、
はい、はい、まあ今年度の締めということでね、
締めでございます。
ね、また素敵な殿方を連れてきてやりませんか、
素敵な殿方というか私の上司、土屋修吾係長を連れてまいりました、
はいはい、地域振興課の土屋係長、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたしますなんか去年年末に出られた反響が大きかったんですって。
そうですね、うどんの話をしたら食べないよっていう人もいれば食べますよっていう人も
なんかね、元日にうどん食べるってなかなか不思議だね。
珍しいでしょ、うんうん、そしたらうちのお母さんの実家も昔食べてたって。
なんだろう、甲府独特の習慣なのかな。
どうなんでしょうね。
面白いね。
でもあんまりうち以外ないんだよね。
いやいや、ひょっとしたら聞いてらっしゃる、うちもそうっていうのは、今もそうっていう方もいらっしゃるかもしれない。嬉しいですね、反応があるっていうのは ね、はい、さてさて、そんなお二人をお迎えしてお届けするわけですが、今年は何しろ開府500年を迎えたということで、例年以上に注目を浴びている甲府なんですが、どうでしょう、はるちゃん、移住のお問い合わせなどはどれくらい来てますか。
そうなんですよ、ありがたいことに、うん、いつもの年よりすごく多く、しかもね、若い方、
う
んうん、すっごく多いんですよ。
あら、そうですか。
私のところに連絡来るときには、うん、もうね、甲府に決めましただけど知らないことがあるから教えてくださいっていう人も多かったりとかして、すごい増えてね。
そうですね、去年より件数増えてまして。
そうですか。
で、私はまあ今年から担当になってるんですけど、うんうんうん、農業をやりたくて来るっていう人とかも結構いることに驚きというか、うんうんうん、まあ、嬉しさでもありますね、うん、そういうのは何か、
ね、もう自然の多さ、そしてね、
そうです、
自分で作物を育てて、そして収穫する喜び味わいたいっていう方が多いんですね。
もう本当、都会にいたら感じられないことですからね、うん、それをやってみたいっていう方たち多いです、
うん、やっぱり、うん、あの移住の問い合わせ、そして実際に移住なさっていらっしゃる方々ってのは首都圏の方が多いんですか。
そうですね、うん、若い人とか首都圏の方とかも多いですし、うん、関西が多かったですよね、なぜか。
意外に、先々週もね、岡山からって方いらっしゃったしね。
そうなんですよ、先々週も先週も関西っていう、うん、これがね不思議なんですけど、うん、なんでかなっていうと、やっぱ東京まで行くにはまだっていうねそのちょっとした段階で一つこう、もうちょっと田舎でハードルが低いところっていうふうに思っているっていうのもありますしね、あと富士山の魅力っていうのがね。
そうだね、うん、山梨に来ればあの富士山、
あの富士山、
日本が世界が憧れるあの世界一の山に、
ちょっと遠いですけれども、富士山にはあの見て楽しむっていうのは甲府の暮らし方ですなんて言って説明をさせていただいてるんですけど、うんうん、まあ関西の人も多いし、多かったかな、
うん、嬉しいですね。
いや、嬉しいですね、うんうん、そんな人たちが、うん、あのラジオ聞きましたとかホームページ見ましたって言って来てくださってるのは本当に嬉しいことです。
実際に住んでみようと思った方、どういったことを相談される方が多いですか。
やっぱりね、お子さんのいらっしゃる方が意外といるんですよね、うんうん、で、子供を生活していく、育てていく環境としてはどんな感じなんでしょうとか、 学校どうですかなんていうことがよく聞かれるんですよ。
教育環境
もうそれと含めて、あとは生活の便利さっていうところもやっぱり不安になるところの一つですので、そんなことをよく聞かれます。で、小学校のこととか幼稚園保育園のことなんかはもう直接校長先生とか教頭先生と話す機会を設けていただいたりとか、やっぱり足を運んでいただくっていうことがね、大切なことですので、見てくださいって話して見ていただいたところでやっぱり印象って変わるじゃないですかね。そうするとなんかこう躊躇していた気持ちが、先生たちに会っていただいたりとか保育園の先生に、園長先生に会っていただいたりすることで、ポーンと気持ちがこう前に向くっていうか、そういう人たちが多かったかなって思います。
ね、そういった機会をちゃんとコーディネートしてくださるっていうのも、はるちゃんだったり土屋係長のお仕事なんですね。
必死にやってました
。ね、でもやっぱり実際に自分で見て聞いて感じて、そこから移住ってなるとね、やっぱり段階を経ていくことが大事ですよね。
そうですね、間違いなくこうインターネットだけの情報だったりとか、こう素敵な情報だけより来ていただいて感じていただいて、人と会っていただいて喋っていただいてっていう、こういう段階を経ることってすごく大切だと思うんですよね。もう全然違いますよ多分印象って、まあこれどこに移住される方もいろんな街見てくださいと、で甲府に来たい人にも言うんですよ。山梨の中でも甲府以外で会ってるところもあるかもしれないし、
まあ、そんなことも
こんなことも言っちゃうんですよ、やっぱりその方が幸せだって思うところに行ってほしいじゃないですかね。やっぱり移住相談をしてると、やっぱりこう来て来てだけではなくて、あなたの移住っていう姿、あの1年後2年後3年後10年後がどういう形で生活をしてるかっていうことを想像してみてください。そこに甲府だったら嬉しいけど、もしかしたら違うところの方がいいかもしれませんね。
同じ山梨県内
で
もね。
そうなんですよ。で、近いですからね、なのでそういった意味ではいろんなところ見てくださいっては言ってます、いつも。
なるほど、ちゃんとね、フラットな視線を持って進めてくださるのも安心なところですね、
ありがたく本当に、
そして、まあ、今年もたくさんそういった相談会とか、あるいは自転車で回ったり実際に、お味噌作ってみないとか、いろんなツアーも行ってらっしゃいましたね。
はい、はい、そうなんですよ。今年も東京行って相談会出たりとか、まあ、いろんな方に出会わせていただきました。で、山梨県というか甲府に来ていただいて4回ほど、本当にあの私とか土屋係長が思うフラットな甲府、それこそさっき言ったフラットな甲府というか、飾ってない甲府の街を見ていただこうかなと思って、あの特別すぎないツアーだったりとか、そんなことをやったことによって、まあ皆さん本当にあの甲府好きになりましたって言ってくださるんですよね。で、その後何回も何回も甲府に足を運んでくださってて、すごくありがたいなって思って、で、東京のセミナーとかでも、まあ、山梨県の甲府って言ったら別に大してそんなに移住の中で何っていうのがあるわけでもないじゃないですか。だけどこうパッとこう見てこう笑いで話ができるというか、どんなところですかなんて言って話をさせていただくことによって、皆さんが初めて山梨に来るきっかけになったりとか、まあいつもは違うところばっかり言ってたけど、じゃあ甲府も聞いてみようかなんて言って来てくださったりとかすると、まあ甲府に対しての門がパーッと開くっていうかばっかり開く感じ、
だからやっぱり県庁所在地というだけあって何でも揃ってる、そして自然が豊かで、さらに自分が農業体験をできたりとか、いろんな魅力があることに改めて気づかされますよね。
本当に。それで今年はあの土屋係長がいるおかげで、彼の実家が、あの中道地区って言って甲府の南側にある地域で、ご実家が農家をされているので、彼の視線っていうのもまたすごく今年役に立つというか、
か役所目線じゃなくて実は農業されてる側からもね、
そうなんです、実家の目線というか、その目線が非常に役に立って、さらに彼は農業をやってないで甲府市役所職員をしてるっていう、その目線も実は必要だったりとかすることがあるんですよね。なのでそんなことも、あの すごく話が幅が広がりました。今年は
なるほどね、はい、いろんな形のアドバイスがね、またできたわけですね、はい、そんなわけですごく皆さんにもねまたお役に立てていたらこのコーナーも嬉しいなと思うんですが、ね、あの移住を決断する際とりあえず相談会そしてツアーに参加してどういった街なのかどういった環境なのかこれ調べていただくとやっぱり安心すると思うんですよ ね、
そうですよね。
今後予定されている相談会などは終わりですか。
はい、来月3月になります。3月の17日の日曜日に、うん、タイトル山から町までと題しまして、甲府だけではなくてですね、甲府市、甲斐市、韮崎市、北斗市、南アルプス市、中央市という、甲府はまあ玄関だとしたら甲府より
なんてい
うの、西側と言いますか、ね、そっち側の市町村、あの市が6市集まりまして、うん、あのセミナーを開催します。
へ
ー。でこのセミナーっていうのがですね、これ特徴がありまして、北斗市や南アルプスっていうのは3000メートル級の山があるような場所だったりとか、うん、で甲府盆地の中央市だったりとか、あの甲斐市、甲府市なんていうところは標高が200メートルぐらい、
うん、
なので標高差が3000メートル近くあるっていうね。あの
すごい、
いや実はね、温度とか気温とかっていうのも標高によって違うものってありますよね。どういう暮らしができるのかっていう、でそれによって例えば田畑に向いてるとか、あの森林があるところがいいのかとか町がいいのかっていう、そういう選択肢の幅っていうのはこのセミナーに来ていただけるとすごくよくわかると思うんですよ。
なるほど、一度にその6つ全部こう知ることができるわけですね。
そうなんです。まず今から移住してみようかな、まだどこか決めてないけどなっていう人たちは、うん、その選択肢の広さでエリアとして見ていただければなと思うんです。あの市町村っていうのは、まあ、こっち側の行政側のことなんですけれども、うんうん、自分たちが暮らしたいっていうところは、うん、やっぱりその環境だったりとかね、そのシチュエーションっていうものをよく見ていただいて、決めていってもらえればなと思いますので、
はい
はい、
もう一度3月17日の日曜日ですね。
これは場所はですね、うん、有楽町の駅前にあります東京交通会館の8階 NPO ふるさと回帰支援センターの中でやります、
うん、
で11時20分から14時30分までやるんですが、うんはい、参加無料です。
お
でこの6市がそれぞれの市の紹介をするんですけれども、その後個別相談会もしますので、もしそれぞれの市町村のことを詳しく聞きたいなって思う場合はそのまま残っていただいて、いろんな市のことを聞いてください、
うん、
私たちが担当土屋係長と私で話しますので、うんうん、ぜひ私たちに会いたいなんて言ってくださる既得な方がいらっしゃいましたらお待ちしておりますので、ぜひ3月17日有楽町にお越しください。
お待ちしてますので、
ね、いろんなことが聞けるわけですもんね、はい、まずは出かけてみる、自分から動いてみると何か素晴らしいものがね、掴めると思いますから、
はい、
ぜひぜひ、ね、今この放送東京近辺あるいはね首都圏、まあ、どこでも結構です、聞いてくださってる方一番ね、まあ、あの集まりやすい場所だと思います。3月17日の日曜日、
はい、
有楽町の、東京交通会館8階にぜひいらっしゃってみてください、はい、いや土屋係長そして春ちゃんね、およそ1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ続くとは思いますが、はい、一応一言ずついただいておこうかな、
はい、
じゃあまずは係長土屋さんから。
ラジオデビューをこれで、ね、させていただいてですね最初は緊張しました、したんですけどね、あのこうして話をしてで実際こういうのを聞いて移住というか、まあ、ちょっと検討された方なんかもいるっていうような話を聞くと、まあ、仕事の励みにもなりますし、うん、ぜひまた頑張りたいなと思います。
このほんわりした雰囲気がね優しくていいですね。
ありがとうございます。
そしてはるちゃん、
はい、あのこのラジオは首都圏の方だけじゃなくて全国から聞いてくださってる人たちがいるっていう反響もいただいてますし、山梨県内に移住された方も引き続き聞いてくださってるんですよね。でいろんな方から声をかけていただいて、ラジオが参考になったよって言っていただくと本当に私としても嬉しいですし、皆さんにどうやって情報を届けようかななんて思ってるんですけれども、あの モコさんと雑談をさせて
雑談言うな
っていうわけではないですけど、あの日々の日常と同じで、うん、要は会話の中だったりとか、うん、何気ない話になんか本質が入ってくるかなと思って、うん、できる限り普段通りの会話をしようと心がけておりますけれども、はい、そんな会話から何か感じ取っていただけたっていう反応をいただいて本当に嬉しく思っています。はい、
じゃあ新年度も雑談ができることを楽しみにしつつ、
はい、雑談ではないですけれども雑談風
今年度はここで締めたいと思います。はい、鳴沢春子さん、そして土屋係長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、甲府の暮らし方、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、いや春ちゃんの土屋係長の声もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスをしてみてください。甲府の暮らし方でした。
今日リリースベストアルバム The Best をリリース、 JB ことジャスティン・ビーバー、 What do you mean?